次に、決算特別委員会の審査概要です。9月定例会で継続審査とした平成29年度決算の認定などに関する議案について、9月26日と27日に開催した決算特別委員会で審査し、4案件はすべて認定・可決すべきものと決定しました。主な質疑を紹介します。一般会計・特別会計決算。総務費・障害者ワークステーション事業。問い・夢の種のスタッフを増員し、スペースも広げた。平成29年度の取り組みを伺う。答え・文書の集配やデータ入力などの庁内業務の依頼を受けて、スタッフのビジネスマナーと能力の向上に努めた。また、就労支援として、就労を前提とした実習や、テクノフェアでの PR などを行った。衛生費、母子保健事業。問い、29年4月に、子育て世代包括支援センターを開設したが、どのような相談があったか、また、どのような課題が見えてきたか。答え、未婚や若年で妊娠した人、生活困窮者、支援者がいない人、不安感が強い人などからの相談が多くあった。産後ケアや家事支援サービスなどの受け皿が少ないことが課題であると感じた。労働費、就労支援事業。問い、市内大学生に市内企業への関心を高めてもらうために、どのような取り組みをしたか。答え、28年度に東海大学で行った就職応援講座を、29年度に神奈川大学でも開催した。また、神奈川大学を会場に、東海大学の学生を含めて参加者を募集し、市内企業との交流会を開催した。7社が参加して、学生と意見交換が行われた。土木費、公園整備事業。問い、流浄が丘ゾーンの公園整備について、事業者に意見、提案を求めるマーケットサウンディングを実施した。その結果を住民へ説明した際、どのような意見が出たか。答え、違法駐車などの問題があるため、早期に施設を整備してほしいという声があった。一方で、賑やかすぎる環境になることや、自然や海の景観が壊されることが心配であるとの声があった。教育費、子ども自立生活支援センター内、分校運営事業。問い、29年度、センター内に、金目小中学校の分校を開校した。1年間運営して出た課題を伺う。答え、子供たちは感情をコントロールできないところもあり、トラブルが起こってしまったり、教職員が複数人で対応しなければならなかったりする。また、養護教諭が配置されていない状況である。平塚市病院事業決算。問い、患者が負担する医療費の未収金が29年度で約2000万円減少した。どのような対策をしたのか。答え、未収金の回収にあたる専任の担当者を配置した。また、入院時には高額療養費の制度をきめ細かく説明するなどして、負担が少なくなるよう相談を行っている。下水道事業決算。問い、下水道の管路は耐用年数の50年を超えるものがある。老朽化にどのように対応しているのか。答え、下水道台帳などから老朽度を推測し、老朽化が起因となって発生する損害リスクを考慮して、点検調査の優先順位をつけている。カメラなどによる管路内調査を実施して、老朽化を把握しているが、 管路によって健全度が異なるため、耐用年数を超えても長く使える管とそうでない管を見極めて、長寿命化計画を策定し、対策をしている。